というわけで、ナゴトインティライミさんをお招きしております。2月の4日に15周年記念アルバムリブートが発売になりました。15周年記念
ですね、はい。
この15周年、その前にですね、うんうんうん、まずそのコロンビアの契約おめでとう言わなきゃいけない。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いやー、よかったですね。でも。
ねー、ずっとまあ海外挑戦を、
はい、
うん、だから2016年、7年ぐらいから始めてって、
はい、
まあ9年かかりましたけど。
あの、一回ユニバーサルラテンで契約してたでしょ、
はいはい、そうですね。一曲だけ、エル・ハプネスという曲をリリースして、
はい、
で、まあコロナが来てしまって、すべて水の泡になって、
はい、
でもう一回じゃあ仕切り直して再挑戦を始めたのがこの3年前ぐらいですかね。
はい、
ただまあトータルで9年で、ようやくその海外挑戦のまず足がかりとなるラテンマーケットの中のコロンビアという国のインディーズレベルと、
はい、
この年末に契約させていただきましたね、
はい。まあ、そんな話も織り交ぜながらですね、
うんうんうん、
このアルバムの話をいろいろお聞きしていこうと思うんですけど、
はい、
その15周年であの、まあ、インターセクションっていうアルバムが去年出て、
はい、
でこれが作りの新録音のアルバムでしょ、
そうですね。
それはもうかなり前から決めてたんですか、こういう迎え方しようみたいな。
アルバムですか、それとも15周年
を、15周年、
あ、15周年の迎え方は、いやいやいや、結構そんなに綿密に昔からということではないですね。
あはは、
気がついたらあれすぐそこに15周年あるなみたいな感じでしたね。あはは、まあ、1年に1回結構早いペースで最近は、
はい、
あのアルバムをコンスタントにリリースしてますね、
はい。まあ、
はい、
リブートの方の選曲とかっていうのは、
はい、
もう割と固まってて、
うん、だからリブートも最初お話しいただいた時は大丈夫かなみたいな。
あ、そうなんです
か。そう、これはあのそのレーベルサイド、マネージメントサイドがこんなの企画を作ってくださって、
はいはいはい、
いや、その難しかったですね、最初に考えた時に
選び方とかね。
ねえ、そのだってもうリリースしたものをもう一回リアレンジして新しく撮り直す、はい、歌い直すっていうのが果たしてどうなるんだろうと最初想像つかなかったですけど、ね、
あははは
うん、
どういう取り掛かり方してったんですか、
うん、最初はだから宝物から始めたんですけど、
はい、
アレンジャーとどうするなんて言って、
はい、
でまあまあこれはまあプロジェクトでチームで、
はい、
どこまでだから、はい、どこまでどうしていいか、どういじっていいかみたいなことを、
はい、
のさじ加減がすごい難しくて、
はいはいはい、
なぜならばやっぱり15、6年も経てば、うん、そのファンの方の中でもいろんなシチュエーションの時にいろんな心情の時にたくさん聞いてくださってきた、
はいはい、
だからもうファンの方々のものだし、もう固まっているその曲のもう持つべきものみたいなのがあると思うので、
はいはい、
それを今からアレンジし直して今の声でっていうのがどれぐらい受け入れられるんだろうみたいな、だからどこまでそのオリジナルを踏襲してどこまでを、
はい、
どこまでを守ってどこまでを新しくするかとかのさじ加減が非常に難しかったです。もうまあ、うん、
でもあの一番こう表現したいことはどの曲も今の形で、まあ、形で出てる感じですもんね。
そうですね、そうそう、でまあ宝物の時になんとなくコツをつかみ始めて、あ、これぐらいのさじ加減かもって、ちゃんとオリジナルをベースに、
はいはいはい、
新しいリズムだけをちょっとじゃあ新しくしてみようかとか、でまあ全8曲、まあ、声はもちろん取り直す、でアレンジもし直して、はいはいはい、ただその時に僕と非常に難しかったところから、
はい、
どうやって折り合いをつけたかの一個のポイントが実はライブのアンケートにあったんですよ、はい、で僕これはこだわりで、すごく大きなこだわりがライブにあって、そのアンケートにあって、
はい、
何しろアンケートを口酸っぱく出してくれ出してくれというのをもうすごく時間をかけてファンの方に伝えてきた、
はい、
でこれはもうあの自分のプライド、あのすごい誇るべきところなんですけど、
はい、
この日本の音楽業界において、まあ、海外もそうかな、アンケートの回収率がもう抜群にずば抜けていいんですって、うん、ナオットインティライミの現場は。
なるほど、ね、分かる分かる、それは
とんでもないパーセンテージで
みんななんか言いたくなるんだよ、よかったとか感動したとかで嬉しいとかね
で全部読んできてるんですよ。
わあ。
で本当にこれもう嘘なく全部読んで、
はい、
例えばライブ 2days があったとして、ツアーの中の、はい、その日、翌日に来るんです、午前中に、はい、自分のところ届いて、
はい、
でそのバーって読んで、その中のあこここうした方がいいなっていうことは、
はい、
もうその夜の 2days 目にはもう反映されてたりとか、だから非常にありがたいんですよね、
はいはいはい、
でそんで全部その、まあ、話戻すと、
はい、
アンケートを読んできてるので、
はい、
ファンの方がじゃあ例えばこの曲でこんな歌い方を今日したみたみたいな時の あそこは崩さないでほしかったなとか、
あそこまで書いてるんだ、
あめちゃくちゃ辛辣にあの方々はね、うちの方々を言うんですよ。ぐいぐい来る。
あでも契約おめでとうの時にいろいろ書き込みの方で泣いてるっていう人いっぱいいましたね。 あれがすごいなと思った。
ありがたいですよね。すごくやっぱ近い感覚で、存在ではありますよね、
はい、
でそうやってアンケートも辛辣に書いてくださるから、ただここはなんか新しかったけど変えそのチェンジがすごい良かったとか、
はいはいは
い、まあまあいろんもうすごい長文で来るんですよ、
はいうんはい、
それがねその15年間の蓄積でもって、うん、自分の中にファンの方々がもちろん全ての、うん、全ての方々のそれを叶えられるわけでも、
はいはい、
受け入れて止めるわけでもできるわけではないけれど、うん、なんとなくこれぐらいの変化はありで、
はい
はい、で歌のそのライブの時崩してるそのちょっとフェイクな部分とか、これは好きでこれはちょっとあれなんだとかっていうのを、
はい、
実はその一人一人15年間対面してきた感覚が備わっているから、
なるほど、ね、
自分の中でリブートの時に、うん、アレンジでここまではいいんじゃないかと、
はいはいはいはい、
ここは残してほしいんだろうな、
はい、
歌もここはオリジナルを、でもここはライブで最近やってるフレージングでいいんじゃないかとかの、
はいはい、
これはね絶対アンケートにあったなっていうのを、
なるほど、ね、
終わってみて気づいたんですけど、
終わってみて気づいた、
そうなの、
やる前じゃなくて、
そうでもその折り合いをつけたのは、
ええ、
あ確実にそこで、
はい、
自分の中で最終的にね、うん、そのファンの方が、
はいはいはい、
にも、
はい、
なんか違うなじゃなくて、
うん、
あこういうアプローチを今なおとしたいのねというか、
はいはいはい、
それならこう受け止めてくれるようなものが作れたなという自分の中では感じてますけど、うん、最初はすごい難しかったけど、だいたいこの辺だろうな、あれはやっぱりファンの方の声が聞こえてくるというか、
はい、
自分のものであり自分のものじゃないんですよね、もうこういう過去曲というのは、
はい、
うん、でもやっぱりちゃんと今の自分の、雰囲気もまとえたし、
はいはいはい、
でもちゃんとオリジナルをリスペクトしているし、
はい
はい、
選曲がその全部ラブソングっていうのは、これはやっぱりこうそういうチームの中で、
うん、
まあ、気持ちを表すんだからラブソングにしようみたいなこともあったんですか、
ね、いやそのラブソングくくりでというのは基本的にはなかったですけど、
まあまあ、結果的に
結果的にやっぱり自分のいわゆる名刺代わりの代表曲というのが、
はい、
ラブソングが多かったのかなっていうとこですかね。まあ選曲はまあまあそうですね、基本的にはやっぱりまあズドーンというヒット曲が僕の場合は本当にないので、プチプチプチヒットみたいなやつの詰め合わせみたいな感
じ。でもライブが大砲みたいなのがいいじゃないですか
まあそうですね、ライブでライブで今ここまでやって食いつないできたぞというのはありますけどね
でもこの、まあ、そういう自分の音楽がやっぱりラブソングがこういうふうに届いてるんだっていうことの確認のアルバムにもなったんじゃないですか。
そうですね、自分のうん、奇跡をね、
はい、
今一度こう振り返りながら、そうですね、たくさん曲を書いてきたなと、まあ、23、4曲かな、
はい、
の中のまあ8曲ではありますけれど、
はい、
やっぱり、
はい、
書いてきたぞという自負はありますけどね
割と比較的その、まあ、初期といいますか、その2010年から2015年かの間にこう、まあ、書かれたものが集まってて、
ええ、
でその頃のラブソングって こう、まあ、他にあの回せますとかこういっぱい、まあ、もうダンスダンスキングの歌がいっぱいあるわけでしょ。
嬉しいな武さん。もう回せ回せがもうそのポンって何も見ずに出てきてくださる時点で私たちのファンの中ではもう武さん最高ってなってますから。デビュー前のインディーの曲ですから、スッと今僕の目を見ながら回せ回せね、なんか資料見ながらじゃないですからね今、まあ、でそれが嬉しいですよ本当に。
だってサマソニーの会場でチケット手売りしてたとかね、
はい、
そういうの見てますからね。一枚一枚一人ずつ渡してたもんね。
本当ですね。まあもうその時もそうですし、武さんとはもう僕の1回目のデビューのねもうドレッドのやんちゃ時代大学4年生の時の柏駅で初めてお会いしてますもんね、あの、はい、ねインタビューで。だから20、はい、あれ2001だから25年前。ほら
あんまりその話しちゃ悪いかなと思ってしてないんだけど、
なんで武さんしましょう積極的に。これなんだから、
あれ楽しかったですよ。
ですよね、ね、うちのスタッフの一人は生まれてないんだから25年前。
そうか一緒に路上、まあ、やったわけじゃないけど路上立ち合わせてもらったもんね。
そうですよね。僕の原点の柏のストリートのダブルデッキでのインタビューね、最初 ねオープニング撮らせていただいて、
で本当はあの取材で行ってたんだけどもあまり楽しそうなんで僕横で踊りましたから
ファンキーなお父さん
お客さん呼び込みしました
よ、ね、呼び込みしてくださって四半世紀ですかお世話になっております。だから武さんにはその最初のデビューの今からやったるぜの時から、はい、それが全然ね何にもならなかった、じゃあ世界史の旅に出る、はい、2回目の点で帰ってきて2回目のデビューするも何にもならない。
でその電車、はい、ばったり駅で何回か会ったことがあって、その時にね僕こういう本出したんですっていうのがね、はい、剣道社の文庫だった。
うわあ、そっか、そ世界踊れの、ええ、旅の日記だ。
そう
だからその時は多分2回目のデビューの前かとかね、
ええ、あの本が面白かったんですよ。
うわ嬉しいな。で3度目のデビューが僕30歳なんで、
はい、
でそれの15周年でしょ、
はい、
だからちょっと待ってもうバグってきた。だから25年前からそっか、だから全く売れてない何でもない10年から、武さんは知ってくださってるから、なおティンティラミはこの3度目だとか、
はい、
今こうやって世界のじゃあ会契約とかっていうそれをずっとこうかん見ててくださってる方がいるというのも僕すごく嬉しいな。
その後はミスターチルドレンのコーラスですよ。
そうですよ2年間2年間やらせていただきました、デビュー前ね。今回2回目のデビューと3回目のデビューの間、
はい、
2年間コーラス。
こういう話してていいの？
もちろんです。いいですよ。
AB バンクフェスティバルにね、
はい、
あの出たでしょ、
はい、
であの時の打ち上げ覚えてます？
いやあのはい覚えてます。多分それ
そう
多分
あれまだみんな知らない時に
そう
ギター一本持ってすごかったんですよ。
あの日武さんもあそこにいらっしゃった。
言いました。あの AB の、 あのオフィシャルライターだったから。
あそっかわかりますよ。あの日のことは僕は一生忘れないです。
それでね、
はい、
終わったでしょ。20分くらいやったんだよね。
はい1曲でね。しかも
1曲では
いはい。
で終わった後ね部屋の隅でね、
はい、
下手ってたの。
そうう
わそれ見てて感動したの。本当に動けないじゃんと思ったの。あもう精魂出し尽くしてライブをやるってことはこういうことなんだ。
うわそうですか。
でその後はまあいろいろ会場を変えながらのライブになっていくわけですけど、
そのだから AP の僕はまだミスチューのコーラスをしてるって、
はい、
3度目のデビューはしてない、
うん、
でその AP の日が終わってさあ打ち上げの前に桜井さん、ミスターチュードレンの桜井さん、なおとギター今日持ってこうやって打ち上げに、うん
はいはいはい、
えそんな打ち上げでのなんかあるのかなと思って、うん、そしたらまあグレーの皆様いて、クレバさんいて、はい、小袋さんもいたかな、うん、もうそうそうたるですよね、はい、もう AP バンクですから、はい、ガタが一番最前列にいる中で「ナオト今やれ」っつって
「今やれ」って言われた。
今やれって言って持ってきたギターからギターケースからギター出して、 バシーンと、
あれ、あの素晴らしい愛をもう一度だよね。
大竹さんすごいね、あの素晴らしい愛をもう一度。
だってあの歌はさ、僕らの歌だから。
まあまあそうですよね。そうですよね。
この歌こんな風にやるのかっていう。
リアルタイムでね、竹さん。そう、ちょっとファンキーにね、アルペジオで跳ねてやって。
アドリブいっぱい入れて、お客さん盛り上げながら客席で回って。
そう、うわ、すごい。
すごかったね。
僕より覚えてるかもしれない。そう、それで最後もう一応覚えてるのは、うん、もうアウトロでデデレデってデレデってデレデってやった時に、子供が直太って言って、うん、でパッて止まって、あと2小節やからちょっと待ってなデデレデって戻ったらまたドーンって、うん、はい、もう湧いて、うん、で終わりました、ね、でうわーっつって、もうとんでもない緊張感じゃない、その、うん、すごいアーティスト、ミスターチュードレンももちろんすごいアーティストの方々、業界の方々、
はい、
でもうはーって
でしょ、
ヘロヘロって言って、もうね、まあ袖なんかないですけど、うん、端っこの方で
本当に誰からも見られないような隅っこでね、
そう、
もうこうやってうずくまってたの。
そうでしたよ。でその後に、1分後ぐらいかな、2分後ぐらいかな、桜井さんがブワーッと端っこの方に来てくださって、
はい、
ブワーッと僕を抱きしめてね、直人お前はどこで何してたんだよ今までって。
そこで初めて聞かれたんだ。
うんとね、
まあ、初めてじゃないんだろうけど、
うん、
本気で聞いたっていう。
そうですね、一人でギター一本でっていうのは初めて聞いてくださったかもしれないですね。
あの世界一周回ってたんだっていうのは知ってるわけです
か。はい、そうですね、うん、で本とかも渡してるし、その、自分の音楽とかは渡してるし、
はい、
そう、ただそのなんかそのストリート感っていうか、
うんうんうん、はい、
もうその場を TPO でこう変えていく感じみたいなのは初めてだったのかな、はい、うん、でもう僕も大号泣して、その時にね、何かが始まるかもって遠くで、
うん、
始まりの何か合図が聞こえましたね。
なるほどね。
それはだからデビューの2年前です、2008年の夏の妻恋ですから、
うん、はい、
そう、それこそさっき竹さんが回せ回せって言ってくださったけど、そのウルトラシーっていうデビュー前に出したインディー版の、はい、を出す前ですね、
はい、
ちょうどレコーディングとかしてるぐらいかな、デビューの1年半2年前、
うん、
うーわー、竹さんあのシーンを克明に、
あれは忘れられませんよ。
竹さんだけです、多分その本当にそのシーンを覚えてくださってるの。
あそこにいた人みんな忘れられないんじゃないの。
でもこうやってすり合わせしたことないですね。
あ
うわ、しかもそんな僕がもう灰になってるのって竹さんだけですよ、あの見ててくださってるの。
あの AB バンク史上最大の打ち上げのイベントだったんじゃないの、あれは。まあ Mr.Children でもそうかもしれないね。 あらゆるシーン打ち上げでもそうかな。もう本当に打ち上げであんなことやった人いまだにしたこと知らないもん。
僕も見たことないですもんね。まあ怖いもん知らずといえば怖いもん知らずだし、28歳でしたね。
でそういう人がね、はい、当時歌ってたラブソングは、まあそういう意味ではラブソングはメインじゃなかったでしょう。じゃなかったメインだったかもしれないけれども、
うんうん、
アルバムの中の一つのあったかい要素みたいな、うんうんうん、ちゃんと聞かせる、
はい、
歌っていう位置づけだったんだろうなと思ったんですよ。やっぱりもうみんなこう待ってる人たちはもうこう踊れる、
うん、お待ってりの、
うん、お待ってりのそうお待っとうさんのね、
お待っとうさんの
あの歌をまあ求めているんだとしたら、うん、こういうラブソングだけのアルバムっていうのは、
あ、そうですね、
本当に貴重だなと思った。
そうですね、うまくバランスは取ってきたから、やっぱりラブソングだけでもダメだし、お待ってりだけでもダメだし、
はいはいはい、
確かにバランスは取ってきました。でライブでもね、両方のちゃんとあの両軸を入れてきた、
はい、
ただまあ今回のリブートに関しては、はい、そうですね、こんなにしっとり聴けるアルバムというのは初めてですね、史上初めてですね、ティラエミ史上
ですよね、
はい、
それはこう改めて歌い直してみて自分のアラブソングはこういうもんだったなと思ったりしたことありました。
そうだな、あでもね、歌い直してる時にようやくしっくりきたなっていう感覚はありますね。自分の声が、 やっぱり15年前じゃ12年前10年前とかの時のもうちょっとなんかね、
はい、
しっかり歌わなきゃみたいな、そのリズムに合わせなきゃとか音程合わせなきゃとか、
はい、
もうちょっとその歌詞をこう届けるっていうよりも、
はい、
まあ忙しかった時期でもあったし、なんかこうきっちりやろうとしてたのかもしれない。そう考えると今全部曲歌い直して、あ、この歌詞ってこういうことかみたいな、改めて自分で解釈して、その言葉を届けられるように今の声だからこそなったって、
はい、
まあ声ってね、
はい、
すごいやっぱり情報量というか、うん、やっぱり自分の今までの経験や生き様みたいなものが乗りますよね、うんうん、それをやっぱりこの15年かけて今の声になったわけでね、はい、そういうのも全部こう引き連れて、
はい、
収録できたような感覚はありますね、
はい、でもこの愛してたはやっぱりこれはもう今の歌でしょう。
そうですね、
これはもうそういういろんな経験してこう、まあ、いろんなこう感情のひだがもういっぱい出てきたからこそ歌える歌。
そうですね、愛してたやっぱり10年前のオリジナルよりも、
はい、
うんとすごく深みと言いますかね、
はい、
うん、情緒が出たというか、
はいはいはい、
うんうん、
はい、情緒って何なんでしょうね何なんでしょうねって言うのも変だけど
何なんでしょうね声のねキーはねやっぱ残念ながらちょっと下がってきてるんですよ、
うん、それはやっぱりそれがこう大人っぽくな聞こえたりするっていうことでもあるんだろうし、
うん、ね、それはまあまあ生きてきてしょうがないことでもあるのかなと思うけど、
はい、
ただその分なんかこうね横に行ってる感じ、
うん、
その高さ声のその高低差じゃなくて、
はいはいはい、
なんか横に行ってる感じはありますね、
はい、あ、
うん、
愛してたっていうこの言葉のそのまあ受け止め方、
あ、はい、
も変わるでしょうし ね、
あ、そうですね、
人を好きになるとか人を愛することみたいなことが、
あ、はい、
どのくらい難しいことなのかってことも分かってきてる年齢の歌だろうし、
そうですね、そうそうそう、変わってそうなんですね、当時書いてたことの自分でも解釈変わってるものみたいなのもやっぱありますしね、うん、
はいはいはい、
はいはい、
今の君の忘れないは、
はい、
これもまあそういう意味ではかなり、
うん、
このピアノすごいですね。
そうですね、清塚君清塚信也氏が、はい、初めて一緒にコラボさせていただいたんですけど、
はい、
ひょんなところでばったり会って、
はい、
そういうことそれこそ小栗旬君とか、
はい、
岡田准一君とかいるような、
はい、
なんか面白いそういう人たちばっかの会があって、
あ、面白いんだそういう人たちが実は面白いんだ
面白い、そんでそこで初めましてして、でもなんか意気投合して、はい、なんかいつかやれたらいいねなんか話してて、
は
い、そしたらこの数年でね清塚信也氏もバーンとテレビなんかもたくさん出たりとかね、
はい、
コンサートなんかも大きいところでやるようになってみたいな、
はい、
でもなんかこの曲をじゃあどうやって調理しようかって考えた時に、
はい、
もう極上のピアノのシェフいるなと思って、
はい、
そうそうそう、あとまあ今回は清塚信也君の素晴らしい装飾というか、
はいはい、
もうおもちゃ箱みたいなフレージングが出てくる中での今の君を忘れないなので、すごく新鮮に新しい風も、ピアノ一本だけど新しい風も吹きながらの中で、
はい、
歌い回していただきましたね、レコーディングも。
あはは、はい、これはレコーディングはこっちでやってるんでしょう。
これは清塚氏は日本で、はい、
あ、
私はこの歌はマイアミでレコーディングしましたね。
あ、
本当はねせーのでドンで撮れたらそれも面白かったんですけど、ちょうど僕も海外挑戦の時期だったので、
はい、あはは、向こうでの日々ってどういう感じなんですか。
ねえ、だからやっぱり、マイアミなんかはもうバーとかレストランとかにギター一本持って、歌わせてくれっつって、
あ、行ってるんだ、
うん、で深夜4時ぐらいまで待ったけど、今日は無理だって言われたりとか、
あ、
そういうもうねものすごい土着な活動をしてましたね。そんでコロンビアで曲を作るようになって、
はい、
いい曲がねこれで勝負したいっていう曲ができてきて、はいはいはい、で仲間もできてきて一緒に売りたいって思ってくれる サポーターがようやくできたっていう感じですね今。
あ、
うん、でもその中でもやっぱり日本の、はい、向こうで活動している時も日本のことはおろそかに絶対したくないので、ファンクラブ向けの生配信を月1でやったりとか、
はいはいはい、
こっちのレコーディングもたくさんやったりアレンジもたくさんやったりミックスチェックもたくさん、はい、やったりとかっていうのも本当に同時並行で2人の人生を生きてるみたいな。
2人の人生を生きてるみたい。
そう、ナオトインティライミと海外挑戦のナオートと、
はいはいはい、
2つやってますね今ね。
やっぱりそういう使い分けがないとできないでしょうね。
ねえ、
はい、はあ、で今の君忘れないよ、これはステージでこう涙流して歌ったっていうのもあったでしょう。
ねえ、あれはまあ本当に 大切な曲なんですよね。今の君を忘れないは、北川景子ちゃんの CM ソングだった、はい、この曲がきっかけでやっぱり全国の皆様にナオトインティライミを知ってくださったという、
はいはいはい、
曲だったっていうのもすごいあるし、で去年のやっぱツアーなんかはもう15周年ツアーだったので、もう感謝の思いをファンの方に全国で伝えながら、はい、でアンコールそういう話をした後の曲だったので、
はいはい、
ほぼ全公演泣いてましたね
なるほどね、うん、これを歌うとね。
そうなんですよ、まあお別れの曲でもあるし、
はい、
そういう刹那を感じると、何か、
はい、
涙もろくはなってきましたね。
でこのアルバムのですね楽曲クレジットっていうのがあって、うんうん、でここに、清塚さんの名前とかですねこういろんな方たち関わった方たちの名前が載っておりまして、
はい、
でミックスとですね、
はい、
ミックスのところでアニバル・デ・ロス・レジェスさん、
はい、アニバルですね
という名前が、はい、ありまして、
急に外国人一人入ってきてるぞみたいない
つかきっとも、まあ、アレンジまでやってますもんね。
そうですね、
これ
はだからまさに、まあ、コロンビアの、
はい、
まあ、いわゆる天才プロデューサーと僕は感じてるんですが、
あははは、
彼とやっぱ出会ったことでラテンの曲を、ラテンの僕の向こうのナオートの曲を一緒に作ってるパートナーなんです。で、もしかして彼となら日本のものも面白くなるんじゃないのっていう化学反応を、
それはどういう出会い方だったんですか。
あ、最初、
ええ、
彼との出会いはね、コロンビアの首都ボゴタでソングライティングキャンプがあって、は
い、ソングライティングキャンプ、
はい、これはラテン、他のラテンアーティストの曲を、
はい、
の曲を集めるキャンプだ。ワーナーチャペルの人がいて、ソニーの人がいて、とかユニバーサルの人がいて、といろんなディレクターさんも来てて、でプロデューサー陣がたくさんいて、作家陣、はい、ソングライターがいて、はいはいはい、40人ぐらいのが3日4日入れ替わり立ち替わりで、それで出会って、でその中で一番才能があるなと、
はい、
40人の中で一番ズバ抜けてるぞと思って、僕のプロジェクトの時は彼とやろうっていうのを、ツバをつけておいてです。
なるほどね、
はい、ズバ抜けてましたねその中でも。
ははで、インターセクションの中にですね、はい、ブエナヘンテドシイキミエっていう、これは2人の共作なんでしょう。
そうだから、ね、2人だけじゃないんですけど、プラス2人いるのか、もう2人いて4人で作ってるんですけど、まさにそのソングライティングキャンプの最終日に、はい、一緒に彼らと作った曲なんですよ。
あ、そうなんだ。でもこの曲現代が遺書っていうタイトルだったって書いてましたね。
そう、これ僕自分で歌うつもりなかったんですよねこの曲。
あ、
つまり他のラテンアーティストの曲向けのソングライティングキャンプだったから、
あ、
でその時になんかラテンの曲ってやっぱりセクシーな曲とか、
はい、
男女の曲が圧倒的に多いから、
はいはいはい、
ちょっとさ変えてみようっつって、僕がこのそのコロンビア人プエルトリコ人のラティーノたちに、
はい、
ちょっともう今日が本当に自分の最後の日だとして、はい、どんなことを思うか、みんなで書いてみないテーマをドンってスタジオに置いて、はい、そこからだから 3,4 時間で4人で書き上げるんですけど、
あ、そうなの。
そうなんですよ、
すごい作り方してるんで、
ね、そうなんです。向こうはね結構やっぱそのコライトっていうのは、結構そういうブワッとトップガンプロデューサーという名の トラックメーカーがバッとトラックそこで作って、こっちでメロディーと歌詞バーって書いてっていう。で 出す曲が出すはずなかったんだけど、ものすごいこの曲は、まあ、アラテン向けにもいいし、日本でも何かとってもいいなって思って、そう思わずリリースしちゃったんですけど、
ね、あ、なるほどね、
ただこの曲は、ラテンでもいつか出したいなと思ってるんですけど、
ね、あの歌詞がその、はい、貯めたお金は空に放り投げてまとった飾りはゴミ箱に捨ててっていう、これは、まあ、こういろんなこう解釈の中では直人さんのこう今後の自分、今後の生き方のあるこう、まあ、こういうふうにここで決めるんだみたいな、で今日が最後の日だったらっていうよう決別の歌なのかと思ってるんですよ。そうじゃないんね。
まあでもこの辺の歌詞は僕書きましたけれど、ええ、でもすごいそういう緊張感を持って、
ええ、向こうに行ってる。
そうですね。
それがまあもう一人の自分だったりするんだ。
はいはいはい。そうですね。そうそうそうそうそう。
ああ、もう一人の自分ね。
うん、2度目の人生を今歩んでますね、向こうでは。
向こうではね、いやすごいな、なんかそういう自分になるっていうふうにこうなんていうのかな、思ってたっていうかいつかきっとはでもそういう歌でもあるんでしょ。
まあずっといつかきっとっていうの思いはありますもんね、やっぱり、自分の中でのテーマとしてね。
これいつかきっと書いた時のことをどんなふうに思い出すんですか。
いつかきっとの時はね、はいはいはいはい、あれはだから2015年か、
はい、
5周年の時に、そうですね、あの、広瀬すずちゃん中川大志くんが CM のシーブリーズの曲だった、
はいはい、
で彼らのやっぱりその学生としてのね青春のものを、はい、まあ、まずその背景としてはありながらも、はい、もうものすごい自分の学生時代と照らし合わせて、
はい、
であの時の歯がゆさと、
はい、
やっぱ歯がゆいんですよね若い頃って、あの自分の思い通りにはもちろんならないし、
はい、
とその時のそういう思いをこう爆発させながら、
はい、
っていうのがありましたね、
はい、うん、まあ、そういうあの恋愛、まあ、ありったけ先週 の, あのラブありったけのラブソングもそうですし、こう身の回りの友達のね対して送って歌ったりするっていう、まあ、割とこうストーリーがあるわけでしょ、
はいはい、
それぞれのあれ曲にやっぱそういうストーリーってある。
まあありますね、いろいろ思い出すことはありますね。
恋する季節もそうでしょうし、
はいはいはいはいはい、恋する季節も、恋する季節はね、はいはいはい、あの実は2曲、あ、恋する季節は面白いのは、あの最初のデモとサビだけ、違うんですよね、まあ、逆に言うと A、うん、B を全部変えたんですよ。そうで当時ね、その何かそのでもサビのサラララゲレレレレレレレレレレレレレレがうわー来たっていうのがあったんで、
はいはいはい、
でそれに対しての AB の歌詞とメロがあったんだけど、
はい、
ガラッと変えて、
うん、
なんかこう開いてるものに対して、はい、ずっと開きっぱなしだと効果ないなと、
うん、はい、
じゃあ AB はこうクローズして、
はい、
グッグッと溜めて溜めてドンっていう、うん、そういうなんかね音楽的なアプローチの、
うん、
まあ、技みたいなものもなんかその当時はすごく勉強してたろうし、今ではそういうのあんまりこう考えずね、そうやって作れるようになってるかもしれないけど、なんかその手数が増えていったような感じですね、この当時ね。
あのここに集められているその2010年から2015年ぐらいの時っていうのは、やっぱりその世の中のこう動き方がどんどん変わっていって、なこといいねって声がたくさん高まっていくのと同時に、自分の中でいろいろ勉強しなければいけない時期だったんだ。
そうですね、やっぱりね、一曲なんていうのかな、まあ、今の時代でもそうですけど、一曲じゃあ曲がバズったみたいなので言った時に、
はいはいはいはい、
じゃあやっぱ次の曲次の曲次の曲が書けないと、
うん、はい、
結局 発バズったで終わってしまうわけですよね、はい、だこの頃もずっとやっぱ緊張感やっぱありましたよ。
あ、
うん、だから宝物なんかがセカンドシングルで出たけれど、
はい、
次のありったけでは大ごけして全く売れなくてとかで、
ありったけって大ごけしたんだ。
大ごけしたんですよ。
あ、
ちょっとざわついてて全く売れなかったから、
ええ、
やばいやばいみたいな。ありったけのテレビ歌唱とかもほぼないですもん。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
でも今結婚式の定番になってるわけじゃないですか。
ね、だからそのリリースした4年後に全国の結婚式場で一番使われた曲、アワードで表彰されたんですけど、
はい
はいはい、だからあ、こういうことってあるんだと思う。
あ、
やっぱり真摯に僕がね、売れる売れないじゃなくてやっぱ真摯に向き合ってやっぱ曲を書くと、はい、まずは、
はい、
でそれが売れな、売れようが売れまいがでもこうその時売れなかったとしてもファンの方が4年かけて育てていただいた曲という、
はい、
あ、こんなことが起こるんだっていうのも非常に興味深かったですね、
はい、なるほどね、うん、でもそういうまあでも一発やでもあれだけのライブのこう蓄積があって下地があると、
うんうん、
そういうそのまあ、バズっただけの いわゆる一発屋にならないっていう自信もあったんじゃないですか。
まあまあ両方絶対的に大事だろうなと、
はいはい、
いい曲を何しろ書き、まあ、いい曲っていうのはあれですよ、うん、その、はい、グッドメロディーだけじゃなくて、いい曲を何しろ書き続けることと、はい、いいライブを何しろ細部にこだわってやり続けるっていうのをもう両軸、はい、どちらだけでも絶対ダメだと思うし、うん、っていうのはありました、うん、ライブだけでもっていうのもなかったし、
はいはいはい、
あの曲だけでもっていうのもなかったし、ただ、はい、僕の場合はその曲が本当に何かヒットしたとかっていうのがないので、ライブは本当に丁寧にやらなければという、そちらも緊張感の危機感というかっていうのはありましたし、ただまあライブを作るのはすごい、うん、すごい好きなので、そのショーのは本当に細かく、
はい、
演出家さんも入れずにですね、うん、もう自分でこう、
はい、
培ってきたものをずっと表現しているという感じですけどね、う
ん、その場のお客さんとともにね。
そうですね。リアルタイムでね、
でもそういう意味ではあの1位にならなければいけないとか持って売れなければいけないっていうようなプレッシャーとは違うところに活動 の柱はあったでしょう。
うん、そうですね、それは1位になったら嬉しいしね、
まあ、うん、ビルボード1位ってのありましたけどね。
そうそうそうそう、なんかオリコン1位だの風歌キャラバンのかなアルバムがそうなった時とか嬉しかったし、ただやっぱりそこだけじゃないぞって、うん、それにあんまりとらわれすぎてると自分失うぞというのはその時から思ってました ね、はい、
なるほどね。
それはね30歳超えて、つまりこの15周年って30歳から45歳、
はい、
うん、まあ、もう3度目のデビューだし、
はい、
うん、なんかいろんなことも見えてきた中で、はい、そういう緊張感の中で戦えたっていうのは、
はい、
自分を見失わずに、
はい、
進めた大きな、
はい、
あのいい年齢だったなと思いますね、
はい、うん、あの今回 の、まあ、こう作り直しアルバムの、まあ、リアレンジっていうのかな、はい、それそのリズムとそのメロディー、あのラブソングとダンスっていうのが実にこう絶妙な形でこうミックスされてるっていうのが感想の一つなんですよ。
あ、嬉しい。
だそのラブソングとダンスミュージックってなかなか こんな風に一体になるケースがあんまないのかなっていう、
うん、
どっちかに偏るみたいなね。
そうですね、嬉しいですね。一個そこは今回のリブートの自分の中でもテーマでだったんですけど、はい、やっぱりその海外の挑戦をしていると、はい、音楽というものがいかに彼らにとっては踊るものであるかと、まあ、
それだろうね、
うん、で日本の J-POP ってやっぱり踊るってやっぱなんか日本だとちょっと罰ゲームみたいな、
うん、は
い、お前ちょっと踊ってみって言われたら罰ゲーム感あるっていうか、
はいはい、
踊るよりもやっぱりもうちょっとそのメロディーだったり、
はいはいはい、
歌詞だったりっていうのに、
はい、
が先に行くと、
はい、
でまあ、自分のでもその好きな音楽の要素として、うん、あるいは自分のまあまあライブとかでやってきたものとしてやっぱりその踊れるものであり、はい、でもかつちゃんとラブソングであるっていうのはあって、はい、かつと今の自分のそのフローといいますか、
はい、
今の自分のムードの中でのその大人の、
はい、うん、はい、
ちょっとそのダンス要素というか、うん、そのまあビートですね、ビートだったりグルーヴの要素、そうそうそう、リズムの要素を、あのそこのお洋服だけを変えてあげるだけで、
うん、
例えばピアノとか弦のフレーズはそんなに変わってなくても、
はい、うん、
何かちょっと今のちゃんと自分の表現になるとかって、
はい、声に変わってるしね、
うん、そういうアプローチでしたね。
なるほどね。
嬉しいですね、やっぱ武さん、そのね、そうそのままのリズムでね、やってしまうとまた当時と変わり映えもないだろうし、
ステップが変わるっていうことなのかなとかね、よくわかんないけど、その辺
がそのね、はいはいはいはい、その踊りのね、振りのね、そうそうそう、ムーブの、ね、うん、本当でもそうかもしれないですね。
あ、そういうアルバムをですね、こう曲順は、まあ、全部ご自分で決められたわけでしょ、はいはい、この最後にブレイブをっていうのは、これはどの辺で決めたんですか。
これはね、アレンジが上がってきて、でこれも、まあ、実は何度もアレンジもいろいろし直して、はい、いろんな方法論があるなって、全然違うバージョンとかもあったりして、
はい、
でもやっぱり2ステップで行ってみたいって思って、でちょっとこれに関しては、まあ、曲によって、はい、オリジナルをオリジナルをパーセンテージの重きを置いた曲と、
はい、
まあブレイブに関しては一番そういう意味ではアグレッシブな、
はい、まさにステップが変わるってことですね。
そうですね、ジャンルもね変わればっていう、そうな時にどこにアルバムの中に入るかなっていろいろ入れてみるんですけど、はい、1曲目からバンバンバンバン入れてみたりとかしても、はい、ちょっとだけ毛色も違うし、であとまあ曲のブレイブという持ってるその勇気の歌としての、
は
い、う
ん、僕らの歌ね、
僕らの歌、なんかそのラブソングの中では一個ちょっと異色な、
はい、
その世界観ではあるので、
はい、
まあここに一個置けば、さあ次の16周年のね、
はい、
に向けての、僕らのこれから未来をどう作っていこうっていう、はい、なんていうのかな、テーマ投げにもなるし、
はい、
そういう思いでしたね、
はいはい、でこのアルバム、まあこのアルバムに入ってない去年のアルバムの後にシングルが3曲すでに発売になって、
はい、
それはどうされるんですか
次ね、
どうしましょうね、次のアルバムっていうことになると、
はい、
やっぱりこう向こうとの関係がまた変わってくるでしょう。
まあまあそうもあるかもしれないですね、
コロンビアのレーベル、
そうですそうです、
グラスハウス
の方とか、ね、
そことはどういう契約になってるんですか。
これからだから、まあ、春に3月4月ぐらいから、もうリリースしていくので、
お向こうで
向こうで、
あ
でその結果、まあ、こっちでは基本的にはリリースせずに、
はいはいはい、
もう何しろラテン向けにリリースを、始まったらもう止まれないですから、
はい、
忙しくなるぞナオト、
どうなるんだろう
どうなるんでしょうね、
向こうに行きっぱなしになったりする、
いやいや、ツアーもこっちも決まってますしね、
来年もね、
そこは2拠点でっていうのは、ありますけど、
はいはいはい、
ただだからこっちにいてもラテンのことをやらなきゃいけない時期も出てくるだろうし、
はいはい、
本当にこうどちらももちろん本気で、
はい、
やっていくぞという、ただまあワクワクはしてますけれど、
でもその方が、ね、ストレスためることがなくていいんじゃないですか。
あそうですね、
悶々とするよりもこうやらなければいけないこといっぱいあるとね、
うん、必死だと思いますね、この3年ぐらい、また目が回るんじゃないかな。ちょうどナオトインティナイムで2010年にデビューさせていただいてから、
はい、
5、6年は結構目が回ってたというか、
なるほどね、
本当に覚えてないこともたくさんあるなってぐらい、
その頃のアルバムな
の、ね、そうかそうか、曲たちね、曲たち、そうだから、まあでもそれぐらいと同じことを今からしようとしてるわけなのでね、はいはいはい、スタートアップっていうのはそういうことですから、
はい、リブートね、
やっていくぞと、
リブートってタイトルはどこで決めたんですか。
リブートはね、最初からでもこのアルバムのプロジェクトをみんなでチームでリブートアルバムみたいなの作ろうよって、もうタイトルじゃなくてリブートアルバム的な、そのもう一回再起動
ね、
もう一度っていうのでテーマだったんですよ、みんなのそのキーワードだったの
当時からね。
そうそうそうそう、
はい、
そしたらもうそのままでよくないって他にもいろいろ考えてみたんですけど、一番これがしっくりきましたね。
なるほどね、
もう一度やったらぞと、
ということで、今年のまたツアーがですね、このアルバムのツアーになるんですかね、
6
月からのツアーっていうのはもうソールドアウトの中で発表されておりましたが、
ありがとうございます、
ツアー2026、
はい、このリブートのアルバムというよりは、まあまあリブートの思いはもちろん引き連れてなんですけど、 まあ新たな、
はい、
これからの16周年の、はい、16周年ってもう周年っていう、もう言葉じゃあれですけどこれから新たな直人を見せていくようなツアーですね、
はい、
全国18公演、
はい、
うん、
わかりました、
はい、
今後のご活躍を楽しみにしております、
はい、またお会いできる日を楽しみにしております、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。